11月25日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、先々週、
はい、
那須の与一をやりましたね。
そうで
したね。まあ隠れたエピソードというか、はい、今の鎌倉殿のには出てこないけれど、うん、有名な人です。でこういう川柳で終わりましたね。
センスでもいんと手柄のない男、
うん、
センスでもいんと手柄のない男
というね、
かわいそうな気がします
ね。でなんかところがですよ、勝井さん、
はい、
偶然、
はい、
この話をした後に那須与一の講談をたまたま聞かさったのさ。
なんと偶然でしょうか。
偶然。そしたらね、
はい、
那須与一に大変失礼なことをしました。僕は
こ
んなもんじゃないですよ。
もっといろんな手柄があったんです
か。この間さ、
うん、
ちょっと思い出してごらん、
はい、
夕方、
はい、
戦が終わった頃、平家方から小舟が一層出て、玉虫ちゃんという綺麗な姉ちゃんが、
はい、手招きをして、
ね、してこの扇を行ってごらんみたいな、
はい、
そぶりをして、で、うん、義経は弓が下手なので、まあ、那須与一におめえ やれと、
はい、
ね、で重責ですよ。
そうですよ。
でそれで終わったんですけど、和江さん、このシチュエーションと言いますかね、
シチュエーション状況、
どう思っていたか。 A、
はい、
ね、相手がこう船で来たわけだから、
はい、
当然那須与一も船に乗って、
うんうん、
行って、まあ、近くまで行ってピャッと撃ったと、はい、ところが相手も揺れる、こっちも揺れる。
確かに
これ大変ですよね。
大変ですよね。かなりのテクニックが必要。
これがでも船からひょうといたか、
はい、
A、
A、
B、
B、
船で出たけれどこれはちょっとやってらんねえなと、
はい、これは大変
で、ピャッて見たら、
はい、
そばに
はい、
ピョッとその海から突き出ている岩があった。
あ、岩場が、
うん、でピョンと飛び乗って足場を固めてひょうといたか、
は
い、C、
うん、
武士ですから、
はい、
真っ腰に乗って、
真っ向に乗って
海にザブザブザブと入っていって、
はい、
そしてひょうといたか、
A、
さあどれでしょう。
やぶさめのようです、
ね、そうです。慣れてるでしょ、武士
は。い、そうですね。
さあどれでしょう。
三択になる前は、うん、先々週の段階では、
うん、どう思ってた。
あの明日の夜中も船に乗ってるんだと思ってましたけど、うん、した、
うん、
あの喋ってないけどね、今のご説明で、うん、なかなかそれは難しいんだろうなと思ったので、
ね、うん、
絵になるのは馬ですかね。
馬ね、かっこいいですよね。
ですよね。
でこの間聞いた講談では、
はい、
岩にぴょっと飛び乗ったと。
あ、 そうです。
それで足場を固めたと、
はい、
ね、でその打った矢がですね、カブラ矢といって、
カブラ矢、
あの弓矢の先、 矢はほら尖ってんでしょ、
はい、
そこにパチャンとこうカセはめでさ、そのブーンってこう音鳴るのがカブラ矢というんだそうですよ。
で
いろんな形があると、
はい、
でその飛んでいく時に音するので、まあ、さあこれから戦始めるぞとか、今みたいにこれから正午始めるぞみたいな時にはいいわけですよ、はい、でも猛大でしょ、
はい、
先さパチンってつけるから、そうするとそのまだ難しいな、テクニック、
それはそれで技術が必要ですね。
で那須与一が打ったカブラ矢は、
はい、
U 字型なんだって。でピーって言って、まあ、だからあの当たりやすいって言えばピン、でその講談でいくと、
うん、
強い弓を引く人のこのカブラ矢というのは首に当たったら首身ごとすっ飛ぶぐらい威力があると。
怖い。
それぐらいのもんだと、
うん、
そして那須与一は運よくで講談でいくとその扇ね、
はい、
赤い扇に金色のお日様が入っている、
はい、そのイメージですね。
でもその金色のお日様というのは天使様のことだから、
はい、
その真ん中をいるというのは、
うん、
これは不敬に当たると、
とんでもないことなんです、
ね、だからもうそのかなんつうんですか、要をいるしかないと、はい、要をいるには U 字型の、
それまた難しいです ね、
いいわけですよ。でカブラはいいけれど、さっきしゃべって重いでしょ、
はい、
そしてね、まあ岩だったんですよ、あの
岩ですね、
岩で、あの講談はね、
講談では、
あ、そうかと思ったの、うん、そしてその後、
はい、
平家物語を読んでみたの、
うん、
どうなっているかちょっとつけがるけどやってみますね。
はい、
ね、矢頃少し遠かりければ海へ一段ばかり打ち入れんとも、なお扇の淡い七段ばかりはあるらんとこそ見えたりけり、 つまり海に乗り出したんですよ、
はい、
海一段ばかり打ち入れたりけれどもですよ、うん、これは2月18日の鳥の刻ばかりのことなるに折り伏し北風激しくて磯打つ波も高かりけり船は揺り上げ揺り据え漂えば扇も櫛に定まらずひらめいたり沖には平家船を一面に並べて見物す丘には源氏靴ばみを並べてこれを見る与一目を塞いで生八幡大菩薩我が国の神明日光権現宇都宮那須の湯前大明神願わくばあの扇の真ん中をいさせてたまえと
神頼み
真ん中をずつことたちこっちは
だいぶ講
談と
講
談と違うでしょ。
違いますね。
これを依存ずるものならば、
はい、
弓切りより自害してひとたび人に、再びね再び人に表を向かうべからず今一度本国へ向かえんとおぼしめさばこの矢を外させたもうなと心の内に記念して目を見開いたれば風も少し吹き終わり扇も、いよげにぞななったりける、
うん、タイミングが
やいよいち
この時とばかり
かぶらを取ってつがいよっぴいて兵度放つ小兵といえど弓は強し、うん裏響くほど長なりしてだからブーンって言った
んで
しょ誤たず扇の要には一寸ばかり置いて火風とぞ切ったるかぶらは海へ入りければ扇は空へぞ舞い上がるしばし虚空にひらめきけるが春風にひともみふたまみもまれて海へさっとぞ散ったりける夕日の輝いたるに皆紅の扇の火いだしたるが白波の上に漂い浮きぬ沈みぬ揺られければ奥には平家船旗をたたいて感じたり丘には源氏エビラをたエビラあのあいちゃん鎧でしょ、
はい、
エビラをたたいてどよみきけるとちょっと違うでしょ講談と
そうですねでも一大パフォーマンスだったんですね
すごいよね
すごいですね
でさこのここの平家物語ね海へ一段ばかり打ち入れたら垂れども、
はい
ね、なお扇は七段ばかり先である、
うん、
どれぐらいの距離だべると思いません
段というのは距離の単位なんですね
一段の段ね段だか階段の段、
はい、
で調べたのよ広辞苑で、
で、どれくらいなん
ですか段っていっぱい意味あるでしょ、
はい、
階段の段もあるし、
ね、
もう切りなくあるんだけれど距離は載ってない
距離の単位ではないんですか
ないのでもこれは分かんないで、うん、いろんな本句を見たら、
はい、
書いてるのがありました
見つけましたか
海へ、
はい、
10メートルばっかり入ったって
1段
はだから10メートルということは扇までの間が7段
70メーター
単位あるよね
無理です
単位あるよ
びっくりですねそんな距離を
だからねこれで外すと腹切るつもりで言ってるわけでしょ
そうですよ、
ね、
大変なことですよ
それをさ先週なんて言いましたなんだかひどい話では
手柄のない男センスでもいいと手柄のない男なんてとんでもありません、
ね、とんでもないですよだからもうヒーローというかもう大したもんでしょ、
うん、
だから義経は自分の代わりに彼がひょうといて、
はい、
まといたのだから感激するわけですよ、当然
ご褒美だって当然ありますよね
で褒美どうなったのと思いません、
はい、思います
ね
どれだけの手柄立てたことになるんでしょう
その後、
はい、
まあ義経も失脚するけれどもね、丹波信濃五国を賜ったと書いて
よかったですね那須与一さん、ね、
そしてついては、
はい、
上洛して、まあ、京都で亡くなったと、うんだから、
はい、
すごいやつなんですよ
そうですね古泉流ちょっと作者が間違ったかもしれない
です古泉流はねちょっと小バカにしてるけどね、
はい、
講談でも平家物語でも、
うん、
で那須の与一の与一ね、
はい、与える数字の1ですね
これはね、
はい、
余った1つまりね、
はい、
11番目の子供だったんだって
あそれで与一さん
与一さんでも父さん喜んだろうね十字番目の
話が英雄
になったんですよ、
はい、
だから、ね、
間違いなくヒーローです
このほら川柳、
うん、
あっちから見たりこっちから見たりするのも川柳だって言うけど、はい、那須与一もね 全然雰囲気が違ってましたね、講談と
聞き物だったり、偶然耳にした
たまたま
講談から
そういう話でした。
那須野与一の真実
が与一さん真実
と
真実どっちでか分かんないけど
はい、はい、それではプラスワンに行きます。
今日のはね、はい、有名です。これね、
ジョニー・ソマーズ、黒いオルフェ、
はい、
カーニバル、
はい